ここからは台湾エクスプレスのコーナーをお送りしていきます。台湾在住の片倉よしみさんとつなぎまして、片倉さんに台湾情報をご紹介していただいております。さあ、それでは、この時間、片倉さんつながっておりますので、お呼びしましょう。台湾在住の片倉よしみさんです。片倉さん、どうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さて、今週の台湾エクスプレスになりますが、片倉さん、今週はどのようなお話でしょうか。
はい、今回はですね、はい、あんまりこう旅行者、まあ、知らない人は、知らない人は知らないというか、知ってる人は知ってるという程度の、はい、まあ、ちょっと台北郊外の街の話をちょっとしたいと思います。
はい、お願いします。
はい、台北からですね、まあ、大体30分ぐらい、列車で30分ぐらい乗ったところにある小さな街というか、まあ、決して小さな街じゃないですね、キールンという街があります。
はい、
これは基本の木という字に、龍高橋っていう字を書いてね、これでキールンっていう街なんですけども、この街は、まあ、港町としてはすごく大きな街で、まあ、知ってる方は知ってると思いますよね。で、ただ観光地ではないので、
はい、
一般の旅行者があんまりたくさん行くという街じゃないんですよ。で、ここのちょっとお話をしたいと思うんですけど、ここ、まあ、何が面白いかというとですね、いわゆる観光客が行かないけれども、街の規模が大きい街なんですよ。
ほう、
まあ、人口にしたら37万ぐらいいる街なので、決して小さな街じゃないんですよね。
はい。
うん、ところが、まあ、ガイドブックなんかを見ても、多くのガイドブックとかだと、こう、カットされてしまう残念な街だったりするわけですよ。ところが、この街がね、魅力的がないとか、つまらないとか、そういうことは全然なくて、非常に面白い街なんですよね。
はい。
で、まあ、私、まあ、ちょっと回りくどい言い方しちゃいましたけども、観光客が行かないけれども、大きな街ということは、当然ながら、その街にはその街の文化があって、
はい。
こう、いわゆる台北や高雄とかね、こういった街とは違う独自の文化があるというふうに言ってもいいと思うんですよ。まあ、経済規模もちゃんとありますし、人もたくさん住んでますからね。で、こういうところはやはり台湾の場合は食べ物なんかに非常に個性が出てくるんですよ。
はい。
で、美味しいものがたくさんあるっていう話は、まあ、これまでもね、この番組で、まあ、いろんな話をしてきましたけども、実は食べる、その美味しいものを食べる難しさっていうのがあったりするんですね。
はい。
うん、どういうことかっていうと、例えば台北とか台中とか台南とか高雄って街は密集した都市なわけですよね。で、だから当然ながらこの街市街地があって、そこに行けば大体美味しいものが集まってると。
はい。
ところが今日お話しするこのキールンっていう街は、街としては大きいんですけど、面積もね、ぎっしりこう、集まってる街であるんですけども、観光客が少ないってどういうふうになるかっていうと、市街地が分散するんですよね。
はあ、はい。
つまり、美味しいものが集まってないんですよ。いろんなとこに美味しいものがあって、そこに行くのは地元の人は便利なんですけど、旅行者が行くのは結構大変っていうことなんですよね。
はい。
で、まあ、もちろんこういう場所、いろんなものがありますから、もちろんね、駅の周りとかね、ナイトマーケットとかに美味しいものたくさん集まってるんですけど、それ以外のところの面白さっていうのを、美味しいもの探しの面白さっていうのを、ちょっと今日少しだけお話ししたいと思いました。
はい。
はい。まずですね、ちょっと面白いのが、このキールンの人と知り合った時に、よくこういう冗談言われるんですよ。知り合ったその地元の人に、ご飯を食べに行こうって誘われたとしますよね。
はい。
で、どこに連れて行かれるか。で、まずこのキールンの人がホテルのレストランに連れて行ったら、
はい。
これはね、愛されてないんですよね。
愛されてない。
愛されてない。つまり、まあビジネスのつながりだとか、お客様としての扱いだとかってことはあるので、格式のあるホテルを利用するってことはあるんですよ。
はい。
でも、ホテルっていうのは値段も高いですし、いつも必ず同じものが出てきますよね、当然ながらね。
はい。
うん。で、だからこれは、やっぱり人間と人間のつながりというのは結構薄いっていうふうに言われるんですよね。で、2番目なんですけど、高級レストランに連れて行かれたら、
はい。
これもあんまり愛されてないんですよね。
そうなんですか。
美味しいものを食べてほしいっていう優しさと、ホスピタリティはあると思うんですよ。でも、 高級レストランで食べられるものっていうのは、台北なり、高雄なりでも食べられる。
ああ、そうですね。
もっと言っちゃえば、日本とかでも食べられるものですよね。
ええ。
じゃ第3ランクは何かっていうと、3つ目のランクは何かっていうと、ナイトマーケットとか、こう、人が集まる場所にある美味しいもの。
ええ。
これはかなり、その人、まあ相手のこと、相手はですね、自分のことを、まあ大切にしてくれてるかなって、感じていいと思いますね。なぜかというと、格式とか値段とかにこだわらず、ただ美味しいものを食べていただこう。で、食べてもらって、好きになってもらおうって気持ちですよね、これって。
そうですね。
で、四つ目は何かっていうと、
はい、
名前のないような定食屋さんとかに行くっていう。
はい。
うん。これは、もう、かなり人間関係が、こう、親しみを感じてくれていて、もう、格式とか名前とか知名度とかにこだわらずに美味しいものを食べに行こう。で、相手が思ってくれてる。で、これはもうかなり友情が強いという。
そうなんですね。
ことなんですね。
ええ。
で、第5ランク、一番これは濃密な人間関係なんですけど、
はい。
今すぐ僕のオートバイの後ろに乗って、ちょっと走りましょうって言われることがあるんですよ。
ええ。
つまり、街から少し離れた住宅街とか、市街地から少し離れたところにある、
はい。
それこそ名前のないような、看板もないようなお店の美味しい、まあ、言ってみれば、その人の日常的なとっておきのお店なんですよね、そうやって。で、これだともう完全にあなたのことを、まあ、愛してるというか、大切にしてくれてるっていう判断基準になると。で、この5つのランクがあるっていうふうによく言われるんですよね。もう一回ちょっと言いますね。
はい、
まずダメなのはホテル。次は高級ホテル。で、次はナイトマーケットとか。で、次は、定食屋さんとか、かなり、名前がない、看板が出てないような定食屋さん。そして最後は、少しオートバイとかに乗って、街外れの美味しいお店に行くっていうね。
はい。
この順にどんどん人間の情が高まってってるっていうふうに考えたら面白いですよね。
面白いですね。
だからこれは逆に言うと、この後ろの方に出てきた、お店っていうのは、旅行者が自力で行くのはかなり難しいんですよ。
そうですね。
うん。で、例えば私なんかが、例えば Google マップとかでね、今このインターネット発達してますから、こう、
はい、
Google マップとかで美味しいお店探してみようと思って、検索しても、このキールの街は、なぜかその、プロットがこう落ちてますよね。この、どこにありますよって地図の上にね。
はい、
これが大体駅から離れたところに落ちてるんですよね。で、駅から行きにくいところに美味しいものがあるっていう。で、やっぱこれは観光客を相手にしていないっていうのが重要なポイントなんですよね。地元の人たちを相手にしているのでこうなるんですよ。
はい。
で、ある程度の街の規模がないとこういうこと起こり得ないですから。
そうですね。
で、こういう街はね、さすがに台湾でも珍しいんですよ。やはり、駅とか、バスターミナルとか、はい、そういう市街地がありますよね。
はい。
で、こういうところに美味しいものが集まるんですよ。台湾の場合ね。
はい。
ところが、このキールンだけはなぜか、このバラバラに分散していて、本当に第一級の美味しいお店に行きたかったら、地元に友達を作って、その人に連れてってもらうっていう選択肢を作らないと、美味しいものをありつけないっていうね。
はぁ。
ね、まあ、もちろんね、もちろん、これ旅行で行ったとしてもですね、皆さんが行ったとしたら、まずはこう、ナイトマーケットとかね、そういう交通の便利なところでも十分、はい、まあ皆さんが満足できるようなものがたくさんあると思うんですよ。だからそのさらに先を目指したい人の話ですよね。
はい。
うん。だからちょっとこういう楽しみ方もね、まあ台湾はあるんですね。
面白いですね、キールンの街は。
そうですね。だから、こう、確かにキールンって街は、こう、観光物件とか多いわけでもないですし、
はい、
まあ、先ほど言ったようにガイドブックにね、載ってないとか、いろいろ、こう、不便とかあるわけですよ。ただ、まあ、台北からね、列車に乗って、バスでも30分くらいで行けるので、
はい、
行ってみるといいかもしれないですね。
そうですね。
ただ、最後に一つだけ、注意しなくちゃいけないことがあるんですよ。
はい。
それを話して今日終わりにしたいと思うんですけど、このキールンって街は、ものすごく雨が多いんですよ。
はい。
鎌倉の街って、よく三方が山に囲まれていて、一方が海辺に面してるってよく言われますよね。これと同じような地形してるんですよ。で、キールの街は、この9月からだいたい3月ぐらいまでの半年間、その一方にある 海の方から風が吹くんですよね。
はい。
で、この湿った風が吹いて、周り三方を囲んでる山にぶつかって雨が降るんですよ。
あ、ええ。
で、大体1年で200日ぐらい雨が降るんですね。
200日?
はい。で、大正時代に、日本人のね、作った測候所である記録が残ってるんですけど、
はい。
1年間に300日雨が降ったってことがあったらしいです。
すごいです。
で、私も一回経験したことあるんですけど、今から10年ぐらい前に、
は
い、冬に雨が降るっていうのが定番なんですよね。
はい。
で、1月1日、元旦の日に、この日は必ず黄色の雨が降るっていうふうにみんな言うんですよ。
はい。
ところが今から10年ぐらい前に、たまたま元旦晴れ上がったらしいんですよね。
はい。
で、珍しいことがあるもんだねってこうみんなで言い合っていたら、2日から31日まで全部雨が降ったとかね。
へ、
まあ、そういう雨が多い町なんですよ。だからよくキールに行くときは、台湾の人は冗談を交えて、お財布を忘れても傘を忘れるなって言うんですよね。
あ、なるほど。
まあ、ただ、まあ、これもね、いろんな裏があってね。例えばこう、雨が降ってしまっても濡れないようにちゃんとこう、アーケードがあったり。
できてたりとか。
まあ、ちゃんと考えてはいるんですよね。
はい。
だからこの雨は雨でまた、いい情緒があるんですけど、まあ、傘を持って、美味しいもの探しをしていただけたらいいなと思います。
はい、ありがとうございます。今週の台湾エクスプレスお送りしてきました。今週も台湾在住の片倉さんとこの時間ね、おつなぎしまして、今日はキールンの街についての話題をご紹介していただきました。台湾エクスプレスお相手は台湾在住の片倉義美さんでした。片倉さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。